テクノクラブレポート。
秋葉テクノクラブレポートをお届けいたします。ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本隆文です。今回は2007年6月20日に行われた第22回交流会の模様をお届けいたします。今回のテーマは産学連携。秋葉テクノクラブの活動の柱となっている産学連携、今回の交流会では産学連携の現状と今後の取り組みと題して、ゲストに経済産業省大学連携推進課長吉澤さんをお迎えして、秋葉テクノクラブメンバーと積極的な意見交換が行われました。そこで今回の番組では、みんなにもわかる産学連携の現状と題して、吉澤さんのお話を聞いて秋葉テクノクラブメンバーがどう感じたのかを、産業界、学会、官会からメンバーをお迎えして産学連携の現状などをお伺いしました。お話を伺ったのは産業界を代表して株式会社アクセルの森谷さん、学会を代表しまして公立函館未来大学の伊藤先生、官会を代表しまして産業技術総合研究所の前川さん、そして秋葉テクノクラブアドバイザーで東京大学の瀬能先生です。産学連携が現在に至るまでのお話をしていただきました。
産学連携って言葉は確かにここしばらくの間に流行ってきた言葉なんですけど、昔はこれを何て言ったかっていうと、産学共同というふうに言ったんですね。で、産学共同っていうのは、まあ、それこそ私が学生の時代ですから、60年代終わりから70年代ぐらいには産学共同というのはいけない言葉だというふうに言われてました。で、70年安保闘争の前後ぐらいに、その学園闘争とか大学闘争っていうのは盛んになったんですけれども、そのきっかけなんていうのはやっぱり60年代半ばに発覚した産学共同が良くなかったというのなんかあるんですね。例えばの例を挙げますと、慶応大学が、学園闘争に入ったきっかけは、医学部が米軍からの資金を導入して、それで医学実験だとか研究をしたというのが発端だったんですね。で、当時はベトナム戦争が盛んな頃だったですから、米軍の手先になるのかというような誤解があって、それで資金が導入されていること自身が、まあ、いいか悪いかって、これはいろんな説が当然あると思いますし、なんですが、それをきっかけになったんですね。ですから産学の癒着は良くないと、学の独立で、産業界が入るのは、これはまあ利益追求の、ところのおかげで歪められるじゃないかということで、これが問題になったわけですね。で、そういうことで、まあ、60年代から70年代にかけて産学共同っていうのは良くないことだというふうに随分言われてきました。で、いわば産学共同、じゃあそれで全くなくなったのかっていうことは、そんなことはなくてですね、高度成長、低成長、それからバブルの時を経て、ずっとその後に至るまで、例えば医学部の先生方と、あるいは薬学部の先生方と、製薬会社は一緒に共同研究して医療のいろんなことを研究してたということがあるわけですし、実態としての産と学との共同研究みたいなものはずっと廃れずに来てたことは確かです。で、これがですね、2000年というかな、1990年以降、特に後半以降ですね、産学連携というふうに言葉が変わって、ここ10年非常に、ピックアップされてきたと、あるいは非常に強調されてきたというのは何があるかというとですね、これやっぱり社会の変化が非常にあるわけですね。で、一つは何かというとですね、これだけ急速に IT だなんとかだっていうふうにテクノロジーがですね加速してきますよね。そうすると、知の世界というのがアカデミア、いわゆる象牙の塔の中だけにこもってるわけにはいかないということになるわけですね。大学の中の知識は知識だけ、それから産業界の知識は知識だけではですね、知として不十分だということになってくるわけです。で、そうすると、大学も産業界だとか、あるいは一般市民も含めてですね、そういう人たちの、知というものを取り込んでいかなきゃいけないし、それから産業界の方も、自分たちが勝手にやってるだけじゃなくて大学の知を取り込んでいかなきゃいけない、 なぜならば、世の中の問題というのは非常に複雑化してきたからですね。環境をとっても一つですよね、それから生活安全をとっても一つですよね、そういうものというものが一分野だけの知識で対応できなくなってきた。特にイシューオリエンテッドと我々で呼びますけれども、論点が非常にはっきりしているものに関しては産と学と、あるいは市民の人たちというものが、共同でいろんなものに取り組まなきゃいけないということがあります。ですので、いわば社会的な要請から産学連携で、知の複合だとか融合だとかいうものが始まらなきゃいけないということが、根底にあるというのが一つですね。
さて、産学間連携の間、国から見た産学連携の現状はどうなのでしょうか。産業技術総合研究所の前川さんにお伺いしました。
まず企業の研究開発投資の動向というのはどうなっているんだろうかというと、年代について変わってきているんですね。80年代、90年代、そして2000年代になってですね、特にこの 2,3 年は以前と顕著に違う傾向が出ております。概観しますとですね、80年代は非常に多角化をとっていろんな分野に、精力的に日本中が投資していたという時期ですね。90年代は景気の影響もあり、やや鈍化傾向に転じているんですね。そして2000年代、特にこの 2,3 年、2005年以降がですね、また増加してきているという傾向にあります。その中でもですね、研究開発に対するその設備投資額の伸びっていうのが顕著なんですね。一般的に従来設備投資の比率を見ますと、人件費 40%、 原材料費 20%、 それから設備費ですね、これが 10% と言われてきてます。ところが例えば2005年だと設備投資が 16.8% の伸びを示していると。近年、基礎研究というの分野に対しても重視化傾向にあります。昔から米国や欧州あたりは非常にその基礎研究を重視した研究体制のあり方が言われてたんですが、日本の場合は応用研究ですねに重点を置いていると。しかしこの近年ですね、基礎研究を重視化してきたと。いろんな面において研究開発の効率性というものが言われてきてるんですね。これが産業界の現状です。じゃあ今後の産学間の連携の流れなんですけれども、今お話ししましたように企業は非常に選択と集中をやっております。つまり言い換えると先鋭化をしてるんですね、事業分野の。で、先鋭化したその重要なポイントは基礎研究にも投資して、だんだん基礎研究の拡大がありますけれども、じゃあそれ以外の分野は全くやらなくていいのかというと、そうじゃないですね。度合いは低くてもやはりやっとかないといけないという分野があります。そういった分野に対して、つまり技術力的にはまだ蓄積してないんだけれども、必要性としてあるというところに、先ほど言いました官や学との技術連携の必要性というのが出てきます。それから先ほどの繰り返しになりますけれども、技術的な革新サイクルが非常に短くなって非常に複雑になっているというところに連携の必要性がありますので、ますます産官学は連携していく必要があるでしょう。
では現場ではどうなのでしょうか。産業界、つまり会社側の現状を株式会社アクセルの森谷さんにお伺いしました。
アクセルでは、創立当時、10年ほど前からもう産学連携ということは実はやっていました。で、現在行っているものとしましては、共同研究といったところで筑波大学さん、大阪大学さん、立命館大学さんと行っているものがございます。それからインターンを、受けているといったところもございます。それから、CS 活動の一環として、PC の寄付、こういったものを、教育機関に行っていたり、それから、5月24日にニュースリリースしましたけれども、筑波大学で、組み込み技術キャンパス OJT という講座を2009年4月から開設することを発表しています。
続いて学校側の意見を公立函館未来大学の伊藤先生にお伺いしました。
吉田さんの話の中でも出てましたけども、産学連携の中で一つは研究面での連携、それからもう一つ教育面での連携 この頃政府が人材育成ということを強調してますよね。これは大学にとって非常に嬉しいことで、我々のところでも私がコーディネートして企業さんに回ると、研究面の協力お願いするんだけど、それ以上に人材育成、社員教育手伝ってくれませんかと、またその優秀な学生さんを送り込んでください、そういう要望の方が数が多いので驚いてますね。
問題点、課題点はあるのでしょうか。
企業代表というとちょっと、大変なんですけども、まあ、個人的にというか実際、いろいろやっている中で思っていることを述べさせていただくと、例えば、まあ、これは大学にもよるんですけれども、その手続きの複雑さといったことが、まあ、企業対企業で行うよりも、ちょっと大変なことがあったり、それからあと委託研究ですとか寄付を行う際、その、まあ、中間で、大学の方に、取られるということは変ですけども、持っていかれるお金というのがあるんですが、そういったところの不明瞭というか、企業側にとって何に使われるのかがよくわからないというお金が出ていくというのが、ちょっと、不思議に思うところがあったりします。
問題点というよりも、江田さんの話で一番最初に強調したけれども、まあ、ロシアでの体験だから手をつなぐためにはまずお互いを理解し合うことが一番大切だとおっしゃった、まあ、そのことがまさに今こう進んでると思いますよ。人材育成でも企業さんが求める人材、バブルの頃は何でもよかった、それが90年代になると今度は即戦力を求める、で今はもっと幅広い知識と問題解決能力を求めている、そういった要望っていうのは大学にとっては嬉しい変化ですね。即戦力、これは大切だけれども、大学の教育の理念としては即戦力物足りないんですよ。もっと学生さんはそのしっかりした基礎学力、それから幅広い知識と、視点を持って、で現場に立った時にそれを応用する能力、そういった人材を育てたい、それが大学の教育だと思ってますから、即戦力だけじゃ物足りない、それがその最近みたいに企業さんが育ってほしいという人材の中身が、そういった幅広い知識とそれから問題解決能力というふうになってきたということは非常に嬉しいことだと私は思っています。
今後の課題は何でしょうか。
アクセルとしましてはやはり技術の会社ですので、大学と一緒に先端の技術を開発していく、これは、まず一つの大きな目標としてあります。それから、企業と大学の人材の交流の活発化といったところももう一つ考えていきたいなと思っています。これはどういうことかというと、企業から大学に教育に、行く、ですから企業の、人が講師として教えるとか、そういったところですとか、逆にもっと大学の方から企業へ開発に来てほしいと、こういったところ、あとインターンシップの、拡充といったところで、企業側がもっと学生を受け入れる、それも、まあ、優秀な人をどんどん伸ばしていくといったところで十分なインセンティブを考えていく、まあ、今アクセルではそういったインセンティブといったところもインターンの学生には十分与えているかと思うんですけども、そういったことですとか、まあ、話に聞くそのインターンシップという名目で学生を接待するですとか、逆にその労働搾取する、こういったところは絶対避けて、その、企業というところで、働く楽しさというのを学生にも感じてほしいというふうなことを思っています。
今言ったようにお互いの要望というものがお互いの理念と合致するような形に近づきつつあると思うから、そういう形での研究面での協力から教育面での協力というものが進んでいって、まあ難しいのは今は残念ながら企業さんのその寄付金が外国大学の方が多いけども、それを逆転する日が近いことを願ってますね。
お届けしてきました秋葉テクノクラブレポート、今回は産学連携についてお話を伺ってまいりました。今回の取材では大学側と企業側の意見がお互い様々な課題を打ち出されましたが、吉澤さんのお話の中に問題を解決するためのヒントがいくつかあったかのように見られました。今後も様々な意見やアイデアが交換されることで、さらに産学連携が深まっていければと感じております。 秋葉テクノクラブウェブサイトでは今回の交流会の模様をテキストレポートで紹介しています。また過去の交流会の模様のレポートポッドキャストも掲載されています。ぜひご覧ください。アドレスは www.akiba-sangaku.jp www.akiba-sangaku.jp です。またリスナーの皆さんからのメッセージも募集しております。同じく秋葉テクノクラブウェブサイトからお送りください。秋葉テクノクラブレポート、ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本孝明でした。